ただいまお読みいただきましたルカによる福音書の24章の50節51節をもう一度改めて見てみたいと思います。このように言われておりました。イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ天に挙げられた。まあ、込み出しにもありますように、イエス・キリストが天に挙げられたと言われております。まあ、さりげない口調で語られておりますけれども、よく考えればここで一体何が起こったのか不思議に思われる方もいらっしゃるのではないかと思います。弟子たちが見ている前でイエス様の体が突然ふわふわと宙に浮かんで空高く登っていかれた、まあ、そういうこととしか思えない。果たしてそういうことがあるのか、まあ、そのように思うと思うんですね。もしイエス様がそういう幽霊みたいな存在だとするならば、まあ、そういうこともあるでしょうけれども、ルカによる福音書自身がそういうことをはっきりと否定しております。まあ、少し前、1ページ前になりますけれども、24章の、まあ、36節以下、あまりその詳しくは今日は見ませんけれども、24章の36節以下のところを振り返ってみますと、まあ、復活されたイエス様が弟子たちのところに、まあ、再度現れましたときに、まあ、弟子たちの方は恐ろしくなって、亡霊だと思ったと、まあ、そう言うんですね。しかし、その弟子たちに対してイエス様は、ご自分の手や足を見せ、また彼らの前で魚を食べたりして、ご自分は亡霊などではないこと、私たちと同じ人間としての体を持った方であるということを示された、まあ、そういうことがはっきりと記されておりました。それでは、今日の天に挙げられたということをどう考えれば、良いのか。戸惑うといえば戸惑うところです。で、まず言えますことは、私たちはこのイエス・キリストの、まあ、昇天の出来事が、まあ、具体的にどのようにして起こったのか、あれこれ論じたり説明したりすべきではないということ、まあ、逃げるみたいですけども、そういうことですね。これは神様の出来事であり、それを人間の言葉を持ってこのように伝えた、まあ、そういうことなんです。で、限りある私たち人間の思いや知識を超えた出来事でありますから、やはり私たちは信仰を持ってそれを受け止めなければならない。で、しかもそれは私たちと無関係に何か不思議なことが起こったという話ではなくて、むしろ私たちの思いを超えて、この私たちが天の神様の救いと祝福に預かる道がこのようにして開かれた、このようにしてイエス様によって確かに開かれたということを示す救いの出来事であり、信仰の出来事です。で、もちろんだからといって、つべこべ言わずに黙って信じなさい。言われた通り信じれば救われるんですと。まあそういう乱暴なことを言うつもりはありません。ただ、私たちが今、計り知れない、今の私たちの言葉や思いを持っては捉えることができないその神様の救いの御業に、やはり確かに預かることができるように、そして今ここに与えられている命をその神様の恵みの中で、祝福の中で生きることができるように、私たちは、まあ、自分の思いに従ってあれこれと詮索するのではなくて、神様が語ってくださるところ、開き示してくださるところに心を向けて行きたいと思うのです。 そうした思いで改めて、今日の御言葉に目を向けてみたいと思うんですが、一つ分かりますことは、この出来事は弟子たちにとって、イエス・キリストとの一つの別れを意味する出来事であったということです。51節を見ますと、天に上げられたという前に、彼らを離れと言われております。イエス様は、彼らを離れて天に上げられた。で、逆に弟子たちの視点から言うならば、彼らはイエス様と別れて、この地上に残されたということになります。で、この点私たちも冷静に受け止める必要があります。今、イエス様はこの地上を去って、父なる神の御元に行かれた。ですから、弟子たちは、もはや今までのように目に見える形で、手で触ることができるような仕方で、イエス様とお会いすることはできない。顔と顔とを合わせて語り合うことはできない。そして私たちは、この地上にあって、この地上において与えられている命を生きるように、やはり召されているのです。私たちは、もう天国に行ってしまったわけではないのです。また天国と何らかの方法で、なんか通じているというわけでは、変な方法で通じているというわけではないのです。神様を信じているとはいえ、この地上の世界において私たちは、すべてが自分の望む通りになるわけではありません。すべてが自分の都合のいいように運ぶわけでもありません。さまざまな苦しみや悲しみがある。人間の罪が力を振るっているように思われるところがある。私たち自身の中にも、自分でもどうすることができない罪があり、死というものをやがて迎えなければならない。私たちもまた、この地上で多くの別れを経験して行かなければならない。その地上の生涯に対して、私たちはやはり、妙な幻想や思い込みを持たずに、冷静に向き合って、生きていかなければなりません。このルカによる福音書の続編とも言えます、使徒言行録の一章にも、イエス様が天に挙げられた時のことがもう少し詳しく記されています。ご覧になりたい方、使徒言行録の一章の特に10章11節と11節にあるんですけども、そこを見ますと、そのイエス様が天に上げられて、弟子たちを離れ去って行かれたときに、弟子たちは天を見つめていたと言われています。それはそうだと思います。ドラマや劇などの別れのシーンに関しましても、慕っていた人が自分を去っていくとき、やはり誰もがその人が去っていった方向をしばらく、立ちすくんで見ているしかないと思うんです。しかし、使徒言行録によれば、そのように天を見つめていた弟子たちに対して、御使いが言うんです。なぜ天を見上げて立っているのか。なぜ天を見上げて立っているのか。イエスは天に行かれるのを、あなた方が見たのと同じありさまでまたおいでになる。必ずしも分かりやすい言葉ではないんですけども、言われているのは、今、あなた方が本当に目を向けるべきところは、天ではなくて、あなた方が置かれているこの地上の世界だということです。夢を見ているように、天を仰いでいないで、この地上において、あなた方に与えられている命と使命とに、しっかりと心を止めるように、 あなた方が生きるべき、この地上の命に、しっかりと心を向けるように。御使いはそう言うのです。イエス様が天に挙げられた出来事というのは、このように私たちが、この地上において与えられている命を、冷静に見つめながら、そこにおいて、新たな歩みを始めていくように、そういうメッセージを伝えているものである。そのことを私たちはやはり、そのまま受け止めなければなりません。しかし、そのことを確認した上で、ここでもう一つのことに改めて心を向けたいのです。まあ、今この昇天の出来事、まあ、イエス様が天に上げられた出来事というのは、一面ではイエス様が去って行かれた出来事、その別れの出来事を意味すると申しました。しかしもちろんそれが全てではないのです。イエス様はこのようにして私たちの手の届かないところにもう行ってしまった。で、私たちだけが一人イエス様とは切り離されてこの地上の世界に置き去りにされてしまった。そういう意味ではもちろんないのです。イエス様はかぐや姫が最後は月の世界に帰ってしまった、そのと同じように天に帰ってしまって、もう二度と私たちの前には姿を現さない。弟子たちももうイエス様のことは忘れて、夢から覚めたように、全く今までと同じ生活に戻るしかないと、そういう話ではないのです。ルカによる福音書の24章に、今日の御言葉に戻る。もう一度戻ります。で、52節、まあ、その後半にあたる52節53節を見ますと、このように記してあります。彼らはイエスを伏し拝んだ後、大喜びでエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえていた。で、ここには愛する人と別れてしょんぼりと元の生活に帰っていく人々のイメージは全くありません。何よりもここにはまず喜びがあふれています。で、大喜びでエルサレムに帰りと言われておりますが、まあ、この大喜びでという言葉は、同じルカによる福音書の初めの方、クリスマスの場面の言葉を実は連想させる言葉です。いや、同じ言葉です。ルカによる福音書の2章です。羊飼いたちに天使が現れてクリスマスのメッセージを語りました。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。民全体に与えられる大きな喜びを告げる。福音書の初めで天使たちによって示された大きな喜びが今、福音書の最後において、イエス様と別れた弟子たちのうちに響き渡っているのです。この弟子たちはまさに天使が約束した大きな喜びを与えられて、エルサレムに帰ってきた。もちろんその大きな喜びというのは、ただイエス様の思い出という形で過ぎ去った懐かしい日々という形でのみ弟子たちの中にあったわけではありません。で、行ったり来たりするみたいですけども、ここでもう一度その前の部分の50節51節を 見ていただきたいんです。まあ、先ほどはわざと触れませんでしたけれども、ここには祝福したという言葉が二度にわたって、この短いところで二度にわたって繰り返し語られています。まあ、イエスはそこから彼らをベタニアのあたりまで連れて行き、その後ですね、手を挙げて祝福された。そして祝福しながら彼らを離れ、天に挙げられた。で、特にこの手を挙げて祝福されたと言われておりますのは、まあ、旧約において礼拝の中で祭司が集まっている民を祝福するときの仕草です。まあ、もっと言えば今日の礼拝もそうですが、私たちの礼拝の中で最後に、まあ、一応私が行う祝福のあの仕草と同じです。つまりどういうことかと言いますと、イエス様は弟子たちを置き去りにして自分だけが天に帰ってしまった、そういう話をしているわけではないということですね。確かに先ほど申しました通り、今現在を見るならば天に上げられたイエス様とこの地上の命を生きる私たちの間には何らかの隔たりが、いや決定的な隔たりはあるんですけれども、でもそれはもうお互いの交わりが切れてしまったという意味ではない。それどころかイエス様は私たちと同じ体を持った人間として私たちに先立って天に入られた。私たちに先立って天の神の御元に挙げられ、その天の神の御元にある祝福を祝福に預かるものとしてくださった。私たちがその天の祝福に預かることができるものとイエス様はしてくださったんです。ですから今もイエス様は天にあって、天の大祭司として私たちのために取りなし、私たちに祝福を与えてくださっているということです。そして、そのことを受けて、弟子たちの側に何が起こるか、ただ嬉しいというだけではありません。52節、53節で、彼らがした具体的なことが書いてあります。彼らは、イエスを伏し拝んだ後、と言われています。イエス様を礼拝するんです。ただ、心の中で、思い出の中で、イエス様を思い出して、ぼんやりとしてるんじゃないんです。まさに天の聖女において私たちを祝福してくださっている、私たちを祝福に預からせてくださっているイエス様を礼拝するのです。そして大きな喜びを持ってエルサレムに帰り、絶えず神殿の境内にいて神を褒めたたえる生活へと入っていきます。で、実は、まあ、細かい話になるかもしれませんが、実はこの、神を、最後に書いてある、神を褒めたたえるという言葉は、聖書におきましては、すぐ前のイエス様が弟子たちを祝福する、祝福されたという言葉と同じ言葉が使われています。いや、神様が私たちを祝福するのと、私たちが神様を褒めたたえるというのは、全然違うというか、方向が全然違うじゃないかと、言いたくなりますけども。でも、同じ言葉なんですね。で、もともとこれは、良い言葉を語る、そういう意味の言葉です。つまり、相手にとって良い言葉、本当にふさわしい言葉を語る。ですから、イエス様は私たちに最もふさわしい言葉として祝福の言葉を 語ってくださるということです。いや、私たち自身、自分を見る限り、いや、祝福を受けるにふさわしいとは思えないでしょう。いや、むしろ自分の罪を暴かれ、裁かれ、見捨てられることこそ、自分にふさわしいように私たちは思ってしまう。しかし、その私たちをその罪から救うためにイエス様は十字架に疲れた。そのためにあの十字架の上で私たちの罪をご自分の身に担ってくださり、私たちを神様の祝福を受けるにふさわしいものとして作り変えられるために、復活の命へと蘇られたのです。ですから、イエス様は私たちにふさわしいこととして、ふさわしい言葉として常に繰り返し祝福の言葉を語ってくださる。裁きでもなく、呪いでもなく、神の祝福の中を私たちが生きるように、天にあって私たちを祝福してくださるのです。その神様の御心に対して、その神様の御業に対して、私たちのなすべきふさわしい答えとは何でしょう。いや、私なんかとても、そのように謙遜ぶることが何か経験深い態度であるかのように私たちは勘違いしているところが多いんですが、そんなことをしていると、私たちは本当にダメな方向にずれてしまう。神様の御心からずれてしまいます。そうじゃないんですね。イエス様は、他の誰でもないイエス様がご自分の命をかけて、私たちを高価で尊いものとして祝福してくださっている。そのイエス様の御心をそのままに、喜んで受け入れて、その神様の恵みに感謝して、褒めたたえつつ生きること、それが私たちにとってふさわしい答えです。神様に対して私たちがなすべきふさわしい答えです。イエス様の恵みを信頼して、大胆に神様の祝福の中にとどまって、神様を褒めたたえつつ、この地上における命を祝福されたものとして、神様の祝福を受け継ぐものとして、またそれを伝えるものとして生きることが、私たちに今与えられた新しい命なのです。実際そのようにして、この弟子たちは大喜びで、大きな喜びを持ってエルサレムに帰り、神殿のうちにありつつ、神様のいらっしゃるところにとどまりつつ、神の祝福を受け、神を褒めたたえる歩みを始めていったのです。私たちもまた、今このところから、新しい週の歩みを始めていくわけですが、どのような歩みをするように召されているのか、はじめに申しましたように、私たちはすでに天に昇ってしまったわけではありません。ただ何か天のことを空想して、ぼんやりと自分だけ満足して生きていればいいというわけではないでしょう。むしろ目を覚まして、この地上にあって悩み多いこの地上の命を生きて行くのです。そしてこの地上にある隣人と共に生きていくのです。しかしその時に、私たちは決して一人ではないということを、特に今日の御言葉は私たちにはっきりと示しております。特に私たちの救いを完成され、私たちに先立って 天の祝福の中に挙げられた、そのイエス・キリストが、神様の計り知れない祝福を持って私たちとつながっていてくださる。私たちもまたその祝福につながりながら生きることができる道を開いていてくださる。私たちはその天の祝福の命を持って、その命につながって、この地上の生涯を歩むようにと招かれているのです。イエス様は目には見えませんけれども、まさに聖霊において常に私たちと共にあり、どんな時であっても、たとえ罪を犯し、大きなその罪の中に陥ってしまった時であっても、天の祝福を持って私たちを満たしてくださる。その祝福のうちに私たちも出ていくこと、その祝福のうちに生きること、そしてその神の祝福をこそ罪人を許される神の救いと祝福をこそ証ししていく歩みへと出ていきたいと思います。さまざまな悩みも苦しみもある地上の歩みでありますが、そのささやかなところにも神様の恵みがあること、神様の祝福があること、いや、どんな闇からも光を作り出すことができる、私たちのどんな苦しみも喜びと恵みに変えてくださることができる、神様を褒めたたえながら歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、イエス・キリストが天に挙げられたあなたの信仰の出来事、救いの出来事について御言葉を通し学ぶことが許され感謝をいたします。イエス・キリストが目に見える形でこの場にいらっしゃらないこと、一面においてそこに寂しさや欠けを覚えるところもあるかもしれません。しかしそれ以上にあなたは豊かな仕方で私たちと共にあり、私たちを祝福し、絶えず私たちをあなたの限りない命のうちに置いてくださることを信じ感謝をいたします。地上の旅路を歩んでいく私たちにとって、どうぞその天にある約束されている命を絶えず覚えることができますように、今、いや今このようにして私たちに与えられているその命を、天の命を生きることができるように導いてください。またそれを私たちの生活を通して証ししていくことができますように、私たちの教会の歩みを顧み支え導いてください。これらの感謝と願いを主イエス・キリストの御名を通してお捧げします。アーメン。